一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、市民の安全と安心について。石井博士。質問。市民が往来する場所へ防犯カメラを設置することは？答え。プライバシーの侵害を懸念する地域住民等の不安や設置場所など検討すべき事項がある。質問。市内すべての公園に防犯カメラを設置することは？答え。全公園に設置することは難しい。設置については人目につきづらい、周囲から見にくい公園など、立地環境等を考慮し、先進自治体の事例を研究したい。質問。公用車で行う青色防犯パトロールを強化することは？答え。時間延長や犯罪抑止に向けた取り組みの強化を図っていく。質問。小中学校に警備員を配置することは？答え。多額の費用がかかることから配置は困難と考えている。質問。校門や通用口、昇降口に防犯カメラを設置することは？答え。防犯カメラを設置している近隣自治体を参考に、設置場所、費用面等を考慮研究したい。功労者や偉人の顕彰について。質問。さまざまな分野で功績があった方を名誉市民に推挙することは？答え。市民の理解が得られる顕著な功績のある方に対しては、各方面の意見を聞き対応したい。質問。大川平三郎王は日本の製糸王として活躍し、84の企業経営に携わり、大川財閥を築いた。郷土に対しても治水や産業振興、人材育成に大きく貢献した。中島歌子は、歌塾、萩の屋を開き、樋口一葉を育て女流歌人の第一人者として活躍。宮中歌会始めにも呼ばれ、その生涯を取り上げた本は、直木賞を受賞した。郷土の偉人の名前を使用した表彰制度を設けることは？答え。功績を称える有効な方策である。課題もあるので、在り方を整理し可能か検討したい。一般質問2、会計年度任用職員制度について。武井誠。質問。今回の法改正の趣旨は？答え。現行の臨時非常勤職員制度の運用を抜本的に見直し、統一的な取り扱いを定め、今後の制度的基盤を構築することにより、適切な運用を確保できる。給与水準については、職務給の原則、均衡の原則等に基づき定める。質問。任用職員の初任給、昇給は？答え。常勤職員の給料表、初任給基準に基づき、学歴、免許等の資格や経験年数も考慮する。質問。任用職員の休暇制度は？答え。労働基準法が適用されることから、同法に規定する初休暇の制度を設ける予定である。質問。職員の採用方法については？答え。新規または更新の申し込み者を問わず、面接や書類選考等による客観的な能力実証を行う必要があり、公正・公平な採用となるよう適正な事務を実施する。 申し込み者のこれまでの実務の中で培われた知識や経験については、能力実証の判断要素の一つとして活用を図っていく。パートナーシップの公的認証。質問。9月議会で請願が全会一致で採択された。同性パートナー等のためのこの認証制度実施への課題、問題点は何か。答え。第一に、市民への周知が未だ不十分であること。第二に、申請をされた方に対しての差別行為防止の啓発などが必要であると考えている。質問。制度実施と周知啓発は車の両輪のようなものではないか。答え。議員の考えも踏まえながら、先進都市や近隣自治体を参考に検討する。一般質問3、母子保険について。野沢聖子。質問。パパママ教室への父親の参加を促進するために、休日にも開催する考えは。答え。現在、土曜日の半日コースは夫婦での参加が多いことから、今後意見を参考に検討する。質問。乳幼児健診の未受診者に対する対応は。答え。健診の予定月から2ヶ月過ぎても未受診の場合は、母子保健推進員が自宅を訪問し、状況把握を行っている。質問。小児がんが子どもの死亡原因の1位である。早期発見、早期治療につなげるための啓発を行う考えは。答え。早期発見のための効果的な啓発方法を検討する。質問。発達障害は成長が著しい乳幼児期に気づくことが重要である。早期発見のための取り組みは。答え。1歳半の健診時に基本的な健診内容に加え、主に自閉症の早期発見のための M チャットを導入し、3歳児健診でも言語の発達状況などより多くの視点から発達状況を確認している。質問。児童虐待事件が後を絶たない。早期発見のためにも子育て中の保護者との信頼関係の構築は大事であるが、所見を伺う。答え。個々の家庭の養育状況を多面的に把握し、あらゆる機会において安心して相談できる体制を整備し、信頼構築に努める。質問。母子保健事業は、乳幼児健診や乳児訪問等を通じ、子どもの病気や発達状況、虐待のリスクに最も早く気づく重要な役割を担っている。事業に従事する職員の資質向上のための方策は。答え。母子保健に携わる職員の研修や、新規事業の変更内容の周知、事例検討など、相談技術の向上に努め、職員全体の資質向上に努める。一般質問4、フレイル予防について。柴田文子。質問。フレイルとは、年をとって筋力、認知機能、社会とのつながり等の心身の活力が低下した状態のことであるが、フレイル予防に対する考え方は、答え。予防は身体面、精神面、社会面と多面的な捉え方により、高齢者の機能低下を防止するもので、健康寿命の延伸にもつながる重要な取り組みであると認識している。質問。介護予防事業の現状は。答え。フレイル予防と共通する施策として、体力、社会参加、 栄養等に関連した事業を行っている。質問、今後の取り組みは。答え、医療と介護両面からの支援が必要である。現在はそれぞれの分野において事業を行っているが、今後においては制度の枠組みを超えて互いに連携・協力関係を構築し深めていくことが、フレイル予防のための大きな意義を持つことになる。質問、埼玉県後期高齢者医療広域連合でのフレイル予防と本市との連携は。答え、埼玉県後期高齢者医療広域連合で実施した歯科検診の情報提供を受けて、介入が必要とされた方に対し、地域包括ケア推進担当の保健師が口腔フレイル対策のための訪問事業を行うなど、医療と介護の連携による支援の取り組みを始めている。質問、現在行っている健康教室などの保健事業にフレイルチェックを取り入れる考えは。答え、健康センターなどで実施している老人会や自主グループに対する出前講座や健康教室などにおいてフレイルチェックを取り入れ、フレイル予防の取り組みを進めていく。一般質問5、高齢者の外出を促す施策について。猪俣直之。質問、現在市民バスにおいて70歳以上の方が割引となる高齢者特別乗車証の交付率が 20% ということだが、さらに市民バスを利用してもらうためにも、対象者全員への特別乗車証の郵送や市民バス内での配布などの対応はできないか。答え、高齢者の外出促進とともに、身近な交通手段として気軽に市民バスを利用してもらうためには、利用者の利便性の向上と事務手続きの簡素化が不可欠であると考えている。このため、提案とともにより手軽な方法についても、関係課や関係団体と連携し具体的な調整を図っていきたいと考えている。観光振興策について。質問、今後観光協会を設立する考えはあるのか。答え、観光振興の機能を担う組織は必要であると認識していることから、地域に根ざした観光に関わる団体関係者と意見交換会等を実施し、新たな連携の仕方を検討している。質問、その団体関係者は観光振興を担う組織となるのか。答え、話し合いを重ねていく中で、その延長線上に団体が必要とする組織等を検討していくことになる。質問、方向性はいつ頃出るのか。答え、意見交換会等を実施しているところであり、現状では方向性や時期を示すことができる段階にない。一般質問6、平成31年度予算編成について。小川忠。質問、30年度決算見込みについて、実質収支見込み、財政調整基金残高の見通しは。答え、市税収入を132億円と見込み、確定していない歳入を前年並み、歳出を例年と同様の執行状況と仮定した場合、実質収支はおよそ8億円の黒字、財政調整基金残高は42億5568万8000円の見込みである。質問、財政調整基金への積み立てでなく、老朽化した公共施設やインフラの改修・更新を優先させる考え方については。答え、 過去の厳しい財政状況に再び陥ることのないように基金への積み立てを行い、一定の残高確保を続ける必要があると考えている。しかし使うところは使うとの考えから、公共施設等マネージメント計画に基づき改修・更新を進められるよう予算編成を行っていく。質問。国では消費税率の引き上げに伴う新たな制度が検討されているが、具体的にはどのようなものがあるのか。答え。この度、幼児教育無償化、軽減税率制度など9項目が政府から示された。質問。9項目に関する本市の予算編成における対応は。答え。具体的な計画や市町村の財源負担も示されていない。今後の国の動向に注視し、適切に対応していく。質問。消費税率の引き上げに伴う本市の使用料及び手数料の見直しの考えは。答え。使用料及び手数料の全面的な見直しは行わず、当面現状の金額とする。質問。予算編成をするにあたり困難な状況で編成できるか。答え。不確定要素を考慮した予算編成となることから、補正予算対応も視野に進める。一般質問7。本市で民間人を登用する考えについて。加藤則夫。質問。以前、日南市への職員の行政視察を提言したが、提言した以上、先に会派で実施してきた。日南市では、行政の中に3名の民間人を登用し、様々な事業を展開していた。行政の考え方や民間の行動力には格差があり、そのギャップを埋めるためにも民間人の登用を望むが、本市の考えは。答え。日南市への行政視察は現時点では未定だが、日南市では民間人をマーケティング専門官として登用し、大きな成果を上げるだけでなく、職員や地域住民の意識を変えていったと聞いている。質問。日南市で登用した民間人は、任期を終了した現在でも、日南市内で起業した会社の役員として活躍している。本市に適した民間人の登用を検討するためにも、職員の行政視察の実施を望むが、宿泊を伴う旅費については、原則として支出しない方策を講じること、と、予算編成要領に示されている以上、予算要求がしにくいと考えるが。答え。経費削減に取り組む中でも、必要な経費は予算案に計上するものと考えている。質問。職員の行政視察や研修費を来年度は増額する考えは。答え。現在予算案の編成作業中であり、現時点では明言できないが、先進都市への行政視察・研修の重要性を踏まえ、必要経費の確保に努めていきたい。その他の質問。社会福祉協議会が行う、ふれあい生き生きサロン事業を、市の高齢者対策の一つと捉え、市の財政的支援を行うことについて。白子鳩賞の推薦者を、坂戸市及び教育委員会事務決裁規則と同様に取り扱うことについて。一般質問8。磁気ループの普及について。鈴木智之。質問。磁気ループの普及の考えは。答え。磁気ループ対応型補聴器や、専用受信機で磁気を受信することで明瞭な音声が聞き取れるもので、 他の自治体の活用等について把握していく。質問、本市の難聴者の人数は？答え、難聴者全体の人数把握は難しいが、聴覚障害により身体障害者手帳の交付を受けている方は29年度末時点で235人である。質問、窓口での難聴者への対応は？答え、手話を希望される方へは手話通訳支援を、軽度難聴の方には筆談のほかゆっくり説明するなど意思疎通を図っている。質問、本市では磁気ループを導入していないが、近隣市の導入状況は？答え、近隣の西部11市のうち6市において導入している。質問、磁気ループにも様々なタイプがあるが、どのような機器を導入しているのか？答え、導入機器により重複するが、磁気ループ埋め込みが5市、携帯磁気ループが4市、医師は貸し出しを行っている。質問、磁気ループを今後施設改修に合わせ設置する考えは？答え、他の自治体の状況や本市における利便性、費用面について把握していく。質問、加齢に伴う難聴が増加していることで、高齢者への対応も含めて難聴者への対応を強化していくべきと考える。工事など必要がない磁気ループの導入を進める考えは？答え、今後機種の特徴や本市における利用方法について考えていく。一般質問9、来年度予算編成について。吉岡茂樹。質問、来年度予算は石川市長2期目の最後に執行される予算であり重要である。また消費税増税の市民生活や市財政に対する影響は避けられない。今後危惧される人口減少にも歯止めをかける予算編成が必要と考えるが。答え、30年8月に定めた平成31年度予算編成方針に基づき、スピード感を持ち市民サービスの提供等と行財政改革、徹底した節約や歳入歳出の見直しを基本姿勢に進める。消費税税率引き上げには今後の国の動向を注視し適切に対応する。質問、教育庁の基本的スタンスは？答え、坂戸市教育振興基本計画を定めた。来年度も市長部局と連携し、学力向上、青少年の健全育成等の充実に努める。質問、消費税増税の影響の見解は？答え、夫婦の一方が働き、3歳以上、中学生以下の子が2人、世帯年収税込み500万円の4人世帯で約4万6000円減収と推測するが、軽減税率適用で 8% への引き上げ時の半分程度と試算している。質問、インボイスやキャッシュレス決済などされたら店が潰れてしまうとの声もある。市民の声を受け止めた市政運営が必要である。政府は社会保障充実というが、市の見解は？答え、今後の国の動向を注視する。質問、市長公約の40億円の基金積み立ては達成したのか？答え、24年の就任から7年間で約21億円増加し、29年度末に達成した。質問、今後の積み立ての考えは？答え、今後も続ける。質問、 移住定住促進施策にも給食費の無料化が必要と考えるが、答え、子育て支援は重要と考えるが、多額の財源が必要なので、現状では困難と認識している。一般質問10。坂戸市民総合運動公園について。内田達弘。質問。指定管理者制度導入後、民間のノウハウを活用した事例は？答え。停球場の照明設備の設置、スポーツスクールの実施、大小体育室の照明の LED 化及びプールでの水上アトラクション設置である。質問、坂戸市民総合運動公園施設再整備事業基本構想に市民ニーズの反映は？答え、坂戸市市民参加条例に基づく市民参加手続きの対象事業であるので、審議会や市民コメントを求め反映するよう努める。質問、運動公園外周等に健康遊具を設置し、高齢者の利用促進をするべきだが、本市の考えは？答え、高齢者スポーツの充実は重要である。市民からの意見もあることから、施設再整備の時期に合わせ設置場所を検討する。質問、グラウンドゴルフ等の利用ができる施設整備の考えは？答え、利用できる施設整備は基本構想で総合的利活用ができるように今後の方向性を定める。市民サービスの向上について、質問、コンビニ交付サービスの導入の考えは？答え、導入については、基幹系業務システムの公開が32年度の予定であり、その公開に合わせたタイミングで検討する。質問、ICT を活用して、高齢者や子供連れの市民でも簡単に申請できる仕組みの導入は？答え、ICT を活用して申請書等に記入することなく、手続きが簡単に済む仕組みの導入を検討していく必要がある。そこで、マイナンバーカード等を活用した方法により、タブレット端末をタップすることで、自動的に証明書等の交付申請を行えるような仕組みを、基幹系業務システムの導入に合わせて検討を進める。一般質問11。未来投資戦略2018について。藤野昇。質問。スマート社会におけるデジタルサービスを市民に提供していく上で、本庁舎を含め公共施設に公衆無線 LAN、Wi-Fi の整備を実施する考えは？答え、ICT インフラの中でも災害に強いというメリットやデジタルデバイト対策としても有効な手段と認識している。中、デジタルデバイド。インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できるものと利用できないものとの間に生じる格差。中、終わり。まずは本庁舎の公衆無線 LAN の導入について前向きに検討する。RPA の導入による業務改善。中、RPA。ソフトウェア、ロボットによる業務の自動化。中、終わり。質問。自治体業務の主に手入力で行っている業務をロボット化により業務改善が図られる。本市におけるヒューマンエラー等、RPA 導入により一定の効果が期待できるが導入の考えは？答え、システム提供業者との連携により導入プロセスも視野に入れながら検討を進めたい。 質問。今後策定予定のデジタルビジョンに公民連携を位置づけていくことは重要と考えるが。答え。民間事業者との連携も視野に入れてデジタル改革を推進する。指導40215線の安全対策。質問。上吉田地区内は未整備のため危険性がある。当該区間に路側帯を整備すべきと考えるが。答え。現地を精査し、関係部署と連携しながら協議していく。質問。路側帯以外の交通安全対策の考えは。答え。センターライン、減速マーク、歩行者注意等の路面表示及びポストコーンの設置など安全対策を検討する。質問。当該区間の特にカーブしている付近は道路照明灯が少なく暗いが、増設の考えは。答え。照明の設置方法等について地元関係者と協議し検討する。一般質問12、学童保育について、平瀬俊久。質問、学童保育所の入所定員の算定基準はどうなっているか。答え、厚労省令で専用区画面積は児童1人につき、おおむね 1.65 平方メートル以上と通知されている。質問、第二星空クラブ会所での両星空クラブ専用区画面積の変化はどうか。答え、児童1人当たり 1.09 平方メートルが 2.80 平方メートルとなった。質問、定員を超える施設はあるか。答え、ニコニコクラブ1施設で2人前後の超過だが、国の面積要件の定員内に収まっている。質問、学童保育所の指定管理者選定にあたり、今後専門知識を持つ方を選定委員に加える考えは。答え、候補者選定にあたり、公正かつ適正に審査するため有効か研究していきたい。質問、今後の指定管理者選定の考え方は。答え、利用者の意見も参考として、効果的な指定管理者の活用を研究していきたい。質問、本市の理想とする学童保育とは何か。答え、市民の就業支援策として、子どもたちが安心して過ごせる居場所として、適正な運営に努めてきた。今後も地域性を考慮し、子どもたちがさらに楽しく安全に過ごせる保育環境づくりを目指す。福祉作業所について。質問、作業所選択に対する支援は。答え、障害者福祉課、坂戸市障害者等相談支援センターで利用者やご家族の意向を聞き、情報提供や見学などの支援をしている。質問、市内4地区の同センターで支援を実施しているとのこと、地区外のセンター利用は可能か。答え、地区外のセンター利用も柔軟に対応している。対応が難しい場合は坂戸市障害者等基幹相談支援センターも利用できる。一般質問13、子育て世帯の負担軽減について。荒井文雄。質問、29年の国の合計特殊出生率は 1.43 で2年連続で低下、出生数も約3万人超減で過去最少を記録した。 子育て支援の充実は待ったなしの重要な施策である。子育てするなら坂戸市でと、若い世代が住みたくなるような子育て支援策として、高校卒業18歳までの医療費無料化を拡大することについては、答え、子ども医療費は国からの交付金はなく、都道府県ごとに構築された制度であり、県の補助も未就学児に限られ、市町村の財政負担は多大になっている。国・県の動向を注視しつつ、鶴ヶ島市とも連携し研究を進める。質問、中学生の過去3年間の入院分の年間医療費は180〜230万円、国庫支出金の減額調整措置は未就学児までが廃止され、本市の影響額負担減少が約150万円とのこと。50万円程度の持ち出しで20市町村が実施している高校卒業18歳までの入院の医療費無料化が実現できるが、市長の見解は。答え、市の子ども医療費助成制度は中学卒業までが支給対象であり、29年度の医療費は約3億600万円であった。市の責務として義務教育までの支援をしっかり行いたい。今の時点では高校卒業までの拡大は考えていない。来年度の国民健康保険税は、質問、来年度の保険税率は据え置きという認識で良いのか。答え、坂戸市国民健康保険運営協議会で改革初年度の決算状況を考慮することや、基金を活用できることなどから、来年度の保険税率の改正は見送る方向である。その他の質問。国民健康保険税の子どもの均等割額の軽減について。以上で市政一般質問を終わります。議員研修会を実施。30年10月17日、議員19名出席のもと、NPO 法人大活寺文化普及協会の田中昌司氏と市橋正道氏を講師に迎え、政務活動費を活用して、超高齢化、高度情報化社会における読書や読み書き困難者への情報支援についてをテーマに、研修会を行いました。議員としてさらなる資質の向上を図り、今後の議会活動に生かしてまいります。虚礼廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、虚礼廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が卒業祝いや入学祝いを送ることはできません。